おはようございます。なんか不思議な気分で、なんかまだね、あれ足立区にいなきゃいけないんじゃないかって今感じなんですけれども、おそらく三藤さんも同じことを感じているんじゃないかなと今思うんですが、今日ですね、お話をさせていただく御言葉の箇所がですね、エゼキエルの36章なんですけれども、このイスラエルの民の回復について、そこからですね、この私たちに対する神様のこの恵みの働きについて、見ていきたいと思っています。でエゼキエル書をこう読まれたことのある方、エゼキエル書はもう読んだことは終わりですよね。終わりですね。で、この特徴が、初めからもうすぐに私たちは感じ取ることはできますけれども、このなんて言うんでしょうかね、初めから不思議なこのもう捉えどころのない存在がですね、このエゼキエルがこの神様から見るわけですよね。でそれが何かって言ったら、後でこの分かってくるのはケルビムの姿で、非常にこの輝くこの姿が初めに出てくるわけなんですよね。でエゼキエル書を一言でまとめると、神の栄光の書物ということができますね。でそれがあって、このケルビムの姿があってですね、このイエス、この主なる神がこのケルビムの上に座しておられる姿をこの初めに見ることができ、最後にですね、どうなるかというと、この神の国における回復された神殿があって、また主の栄光がその中に入ってくるというこのシナリオになっているわけなんですね。ですから神様の栄光とまとめることができます。で、その中で主がこういう言葉を何回も何回も言われています。このことによって私が主であることをあなた方は知る、あるいは彼らは知ると。このことによって私が主であることを知る、つまり神様の栄光をあなた方は知るようになるんだよという言葉が書いてあります。でエゼキエル書 の、あの背景を少し説明させていただきますけれども、まずエゼキエル本人は祭司でした。祭司、神様に仕える、この神殿に仕える、祭司であったんですけれども、バビロンの捕囚によってこのユダの国がですね、主に3回にわたって捕囚がありましたけれども、その2回目の時にエホヤキンという王様の時に、この一緒に彼は捕らえ移されていって、このバビロンのところでこの神様の幻を見ることになりました。そして今話しましたように、このことによってあなた方は私が主であることを知る。いろんなものによって私たちは神様の栄光を覆い隠してしまうわけなんですよね。罪によって覆い隠すことがよくあるわけなんですけれども、それだけではなくて、良い行いによっても覆い隠す、人間のこのいろいろやっていることによって、良いと言われていることによっても覆い隠すっていうことがよくあるわけなんですね。これは人がこれをやってるからこうなってるんだけれども、神様はそういうものを全部取っ払ってですね、そして神様のみしかやこれはできることはない、これはもう神だけなんだということをはっきりと示すような形で神様が働かれて、これによって私はあなた方は私が主であることを知るという言葉が何度も何度も何度もこのエゼキエル書の中には出てきます。でエゼキエル書はですね、大きく分けると2つに分けることができます。もう簡単ですね。この捕囚される、エルサレムにある神殿が壊されて、ユダヤの民が捕囚としての民としてもバビロンに全部引き移されてしまう前のその状況、これが36 2章までですね、主に続きます。そして33章からその捕囚の民がこのバビロンのところにやってきて、それを告げてから神様は今度私はここを回復するとですね、イスラエルを私は回復するという強い意志を持ってですね、何があっても私は回復するよというのがこの後半になります。でこの本当に簡単な2つの流れがあって、そして34章にはですね、この羊飼いといってもですね、この指導者ですね、イスラエルの指導者に対する神様の叱責の言葉があるんですが、彼らがちゃんと羊を養わなかったから私自身が養うと言われて、これがまさにメシア予言になる。イエス様が私は良い羊飼いですと言われたのはですね、このエゼキエルの34章にある言葉が背景になっているんですね。そして35章があって、今度36章から39章までが具体的な幻として、私はイスラエルを救い出すということがあります。ぜひですね、この今日は36章には注目しますけれども、36章から39章まではですね、お一人でじっくりと読んでみてくださいですね。ここにですね、36章はイスラエルの土地に対して神様が予言をされています。土地を私は回復させるよと。そして37章においては国を復興させる、再興させる、再び立て直すということを言われています。そして38章と39章で今度は安全保障といったりでしょうか、敵からの救いを神様が成し遂げられることをこのおっしゃっているわけなんですね。でその中で、その36章から39章までの間に何度も何度も出てくる、繰り返し出てくるのは、最終的には私が私の霊を注いで彼らは新しく生まれるよ。私たちですね、新しく生まれる、御霊によって生まれるという言葉を聞くときにどうですか、新約聖書だけだと思いますよね。違います。旧約からきちんと神様は約束しておられて、そしてそれが実現したのが新約なんですね。ニコデモに語ったですね、新しく生まれなければ神の国に入ることはできない。でこれはもうエゼキエルから来ていますね。でそのようなシナリオ、大きな今このシナリオをお話ししましたけれども、今日注目したいのが36章であります。で36章と37章もそうですし、でこれから38、39、全部がですね、いいですか、私たちの時代に起こって目撃することのできる驚くべき予言になっています。なんで今日は36章を選んだかって言ったらですね、神様の恵みについてお話ししたいんですけれども、これが明確に神様が私たちが見る、目で見ることができる形で証を残しておられる。それが昔を見る必要はないんです。今起こっていることを見ながらその神様の証を見ていくことができるという、もう興奮するですね、驚くべき予言がここにはあるんですね。では読んでいきます。36章の1節から、まずは7節までですね、お読みしますが、人の子よ、イスラエルの山々に予言して言え。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。それゆえ予言して言え、神である主はこうおせられる。実にそのためにお前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有にされたので、お前たちは民の語り草となり、そしりとなった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また周りの他の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々にこうおせられる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は燃える妬みを持って他の国々、エドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思いっきりあざけって、私の国を、自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。それゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え、 神である主はこうおせられる。見よ、お前たちが諸国の民の侮辱を受けているので、私は妬みと憤りをもって告げる。それゆえ神である主はこうおせられる。私は誓う、お前たちを取り囲む諸国の民は必ず自分たちの恥を負わなければならない。今分かりましたか？神様がお前たちと言ってますけれども、誰ですか？山々や川やそこにある土地に対して、まるでその土地が生きているように話しかけているわけです。でそこを敵が踏み荒らしている姿で、実は35章に書いてあります。セイルっていう山々に対しての予言があるんですね。これエドム人が住んでいるところです。エドム人分かりますか？エサウの子孫ですね。あのヤコブのお兄さんのエサウの子孫ですが、視界の南の方から、そしてこの紅海のあたりにいる、あの皆さんが聖祖地図をですね、あのこの頭に思い浮かべることができるならば、もしわからないならばですね、聖書の後ろの方にありますから、見たら視界の南の方にある、そのハゲ山ですね、そこに住んでいたこの人たちでありますけれども、このバビロンが、その地域に征服を始めた時に、その小さな国々が同盟をしていました。ユダとエドムとかモアブとかアモンとかがその連携を組んでですね、バビロンに対抗しようとしていたんです。けれどもバビロンが攻め入ってきて、今度はエルサレムの地を、エルサレムの町をですね、破壊しようとした時に、同盟を組んでいるわけですから、エドムは助けなければいけませんよね。ところがそこまで行って倒れてる人を見て知らんぷりして何もしなかったんですよ。なぜかというと、彼らはユダのことを憎んでいたんです。あのヤコブがエサウの長子の権利を取った話から、エドム人というのはいつも苦みを持っていました。兄弟ヤコブの子孫イスラエルに対していつも苦みを持っていて、何か機会があれば仕返しをするというその民族性というか国民性を持っていたんですね。それ今倒れてるわけですよ。それであざけってですね、やったー、邪魔見ろということで、今度はそこのエドムの地、その視界の南のところにいたんですけども、動いてって、そしてユダの地を我が物にしていったという歴史があって、そしてそれに対する神様の裁きの言葉があります。それが今お前を廃墟にするよと。そして事実今はあのヨルダンのペトラってご存知ですかね。あそこ昔はボツラというところですけれども、そこに行ったらもうハゲています。もう全然そこは古代都市が発達していたところですが、今は何にもないんですね。その通りに今神様はされているわけなんですけれども、ですか、ここで大事なのが、神様がその彼らがその土地を、イスラエルの地を荒らしているのを、まさに自分自身が侵されたようにして話しているわけなんです。私の地という言葉を、今ここで、この繰り返して、この言っているわけなんですね。レビ記の25章の23節にイスラエルの地のことを神様がこう言われています。地は私のものである。だからイスラエル人にその土地を与えられたんですけれども、究極的には神の土地であって、そしてその神の土地をイスラエル人に任せられたというわけなんですね。このように神様が所有している地であって、エドム人がそこにやってきて喜んでいる姿を見るときには、神ご自身に、その神様は、神様自身がもう個人的に私が侵されたんだというふうに捉えておられるわけです。で神様はですね、土地のみならず、その神の民ですね、イスラエルの民もそうですが、キリスト者に対しても同じようにこの見ておられて、パウロがキリスト者を迫害しているときに、イエス様が現れて、私はあなたが迫害しているイエスであると言われたわけなんです。ここ、とても大事です。実会の中でですね、殺すなかれ、会員してはいけない、 盗んではいけないという言葉があるときにですね、これ全部が神様の所有なんだっていうふうに捉えると分かりやすいんですね。というか事実そうなんですが、殺してはいけない、人の命を与えたのは神様のものなんです。私たち命を持ってますけれども、これを与えた神様のものであって、神の命なんですね。であとは盗むっていうのは財産、人の財産を取るっていうのはですね、これ神様がその人に財産を委ねられたので、神の財産なんです。そして会員もそうですね、性、女性の性、男性の性を与えられたのは神であって、例えば領辱をするということは女性の性をですね奪い取るという以上に神の領域に入っていくわけなんですよ。故に神様は怒られるわけなんですよね。ご自分のものとして受け止めていくわけであって、イスラエルの地というのも同じように神のものなんです。私たちはですね、ニュースで平気で土地の分割について聞きますですね。でその政治的なですね、この見方というのは、まあ、人によっていろいろあると思うんですね。イスラエル人の間でさえもいろいろありますが、でもそれことよりも私たち信仰者、聖書を信じているものはですね、知らなければいけないのは、そういう人間的なこの作為的な行為によってですね決められるようなもんじゃない、私の土地なんだ、このように神様が言っているわけなんです。でイスラエルの地がバビロンによって荒らされた時から、基本的に異邦人がそこを支配するようになりました。バビロンが滅んだ後もペルシャの国がそこを支配し、そしてペルシャが滅んだ後もギリシャが支配し、そしてその後はローマが支配していきました。でイエス様が紀元70年にユダヤ人が世界に離散することを予言されて、ルカの21章の24節でこう言われました。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますですね。事実紀元70年から、そこは踏み荒らされていきました。ビザンチン、ローマの後がビザンチン、その後はイスラムの支配、その後があの有名な十字軍ですね。そして、マムルク朝とかってですね、あと有名なのがオスマントルコですね。今エルサレムに行ったあの壁を見たらですね、あの旧市街にある壁を見たらオスマントルコが作った壁ですね。そしてその後で英国の委任統治が始まりました。確かに異邦人によってエルサレムが、踏み荒らされていったんですけれども、神様はモーセを通してもうすでにそこから回復するよという約束を与えておられたんですね。申命記の30章に書いてありますが、こう書いてあります。1節から4節をお読みしますけれども、私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くして御声に聞き従うなら、あなたの神主はあなたを囚われの身から帰らせ、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神主はそこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。紀元後の1800年の半ば後半ですね、あたりからですね、神様はこの働きを実行に移されました。ヨーロッパ、ロシアにおいて反ユダヤ主義が吹き荒れていました。あの屋根の上のバイオリン弾きとかですね、あのちょっと昔の方は昔っていうか年を取ってらっしゃる、年取ってるって言っても失礼ですね、あのご存知かと思いますね。 あのようなポグロムと言われますけれども、虐殺があり迫害があり、その中においてですね、少しずつ少数のユダヤ人が当時はパレスチナと呼ばれていた地に帰還し始めました。で、彼らが何を行ったかというと、土地の開墾を行っていったんですね。そしてヨーロッパでホロコーストが起こりました。ドイツのナチスによって、もうイスラエルじゃなくてユダヤ人を抹殺するという計画を立てた時に、もう怒涛のごとく大勢のユダヤ人難民がその土地に戻ってきました。けれども、そこで統治をしていたのは英国イギリスでありますが、彼らを阻んでいたんですけれども、非合法に入っていったんですね。そしてついに1948年にイスラエルの地が建国したわけなんです。このような奇跡が起こったのが、今私たちが読んだ1節から8節の7節のところで読んだ神様の妬みなんですよ。主の憤りなんです。主が敵によって踏み荒らされている土地を見て憤っておられたんです。こうであっては絶対にいけないっていう神様の強い思いがあったんです。覚えてますか？イエス様も泣きながら憤ってたということがありますね。ラザロが死んだ時そうでした。マリアとそしてユダヤ人の人が泣いている時にイエス様は泣かれて、そして憤りながらラザロの墓のところに行かれたんです。なぜか、それは人間はもともと死ぬようには作られていなかったからです。人間が死ぬということがもう憤りなんですよ。人間はもともと死ぬように定められてなくて、生きるように定められていたのに、罪を犯したために死が入ったわけですね。この死に対する憤りを持って、絶対にこのようにはさせないと泣きながらですね、そして蘇らせたわけです。ラザロよ、出てきなさい。同じことを神様が今ここで土地に対して行っておられるわけなんですね。そして8節をご覧ください。だがお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私のためイスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され種がまかれる。私はお前たちの上に人を増やし、イスラエルの全家に人を増やす。町々には人が住み着き、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と獣を増やす。彼らは増え多くの子を産む。私はお前たちのところに昔のように人を住まわせる。いや、以前よりも栄えさせる。この時お前たちは私が主であることを知ろう。イスラエルの山々が枝を出し実を結ぶとありますけれども、イスラエルの民が帰ってくることによってそれが起こされると書いてありますけれども、今イスラエルの国に行かれたら、皆さんは、日本よりははるかに乾燥した地であることを分かると思います。南に行くとネゲブ砂漠、砂漠があるんですね。基本的にそういう土地なんですね。ところが砂漠のど真ん中に緑が突然見えてくるんです。イスラエルの人々が最先端の農業技術を使い、あの砂漠をなんと世界で有数の農業国にする。彼ら輸出してるんですよ、果物であるとかですね。農業国に変える生産力のある土地に変えています。で、行くとですね、木多いんですよ。全部植林です。どうやって今でも分かるんですね。グリーンラインと呼ばれているものがありますが、それがパレスチナの自治区とイスラエルの地のところがグリーンラインと呼ばれているんです。なぜかというと、パレスチナの自治区に行くと急にハゲ山になって、野生のオリーブの木のみがこの植えられている状態になっているんですね。植えられているというか、なっているって言ったら、生えているか状態になっているわけなんですよ。びっくりするんです。今まではあれって言ったら、あ、全部植林だったんだ。これが起こっています。で、彼らはですね、別に神様を信じてそれやったんじゃないんですよ。あ、こう書いてあるから意図的にやろうって言ったんじゃないんですよ。その当時、今もそうですけども、基本的にヨーロッパ、東ヨーロッパとロシアから来る人が多かったんですが、社会主義の理想ですね。社会主義なんですよ。神様信じてないんですよ。 で社会主義の国って言ったらどうですか、今中国であるとかベトナムであるとかいろんな国がありますよね。環境問題あるじゃないですか。そんな緑に対してなんてそういう愛着なんてないですよ。だけどあそこはできちゃったんですよ。わかりますか。全部見れば見れば見るほどこれらのことによって私が主であることを知る。私がやってるんだよということを見ることができます。で今ここを読んだところには木々でだけではなく今度は、町々に人が住むと。今イスラエル降り立ったらですね、そこはベングリオン空港と呼ばれてますが、そこはですねテルアビブの郊外です。でこのテルアビブがものすごい今は近代の大都市になってます。イスラエルの生活水準は韓国と同じぐらいです。先進国です。皆さんがあそこでなんかあのアフリカで起こってる内乱みたいな感じでですね、もう戦いが続いている土地だって言ったら、ね、大間違いですね。あれはマスコミが描いてちょこっとやってる。今イスラエルの人がですね日本に来るのを嫌がったりするんですね。なぜか地震があるから怖いどうですか皆さん、出たらもう大都市ですよ東京。同じ感じですですか。行ったらものすごい近代都市ですね。でもそこは砂丘だったんです。テルアビブはもう何もなかったんですよ。でも町々が建てられていってるわけなんです。この時お前たちは私が主であることを知ろう。次に見てください。12節ですが、私は私の民イスラエル人にお前たちの上を歩かせる。彼らはお前たちを所有し、お前は彼らの相続地となる。お前はもう二度と彼らに子を失わせてはならない。神である主はこうおっしゃられる。彼らはお前たちに、お前は人間を喰らい自分の国民の子供を失わせていると言っている。それゆえお前は二度と人間を喰らわず、二度とお前の国民の子供を失わせてはならない。神である主の御告げ、私は二度と諸国の民の侮辱をお前に聞こえさせない。お前は 国々の民のそしりを二度と受けてはならない。お前の国民をもうつまずかせてはならない。神である主の御告げ、これですね、と人を食っている土地って言ってるんですね。わかりますか。もうどんどんどんどんユダヤ人がその土地で死んでったんですよ。そのバビロンの捕囚の前の時だけではなく歴史を通じてですね、まあ、その歴史書を読んだらですね、聖書にも書いてありますけれども、そのヨセフスっていう人が書いてる本があるんですね。年代記っていう、ユダヤ年代記っていうのがありますが、それあ歴代え歴年代、うん、ですね。そしてあとはユダヤ戦記っていうのもありますけど、もうどれだけの人がそこで死んだか。でその後でも今度は近代ですと独立戦争というのがあってですね、どんどんどんどん死んでるんですね。人を食ってる土地だと。でも私はもうさせないよ。今いろいろとドンパチやってるって話聞きますよね。死んでる人数って高が知れてます。ほとんど死んでないです。実は死んでないです。私はこれをもって私が主であることを知らせてるよ。そして16節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家が自分の土地に住んでいたとき、彼らはその行いとわざとによってその地を汚した。その行いは私にとっては触りのある女のように汚れていた。それで私は彼らがその国に流した地のために、また偶像でこれを汚したことのために私の憤りを彼らに注いだ。これまでは土地に対して神様お語りになってたんですけれども、今度はイスラエルの民についてお語りになっています。そして土地を他の敵が荒らしていたということを神様憤りを感じておられましたが、実はイスラエルがその土地にいた時には彼ら自身がその土地を汚していた、汚していたわけなんです。でそれは何によって、触りのある女のようにと言ってますが、いわゆるあれですよね、女性の月経ですね、その生理の時ですよ。でレビ記を見るとですね、その期間は不浄の期間だと書いてますね。だから汚れていると見なされていました。で同じように彼らが血を流していたんですよ。でどういうふうに流していたかといったら、もちろん殺人を行っていた。それもあるんですけども、偶像礼拝をしながらその偶像に赤ちゃんを捧げたりです、ね、幼児犠牲を行う。これカナン人が行った昔だから、ヨシアを通して神様がこう殺しなさい、聖絶しなさいと言ったんです。 同じことを彼らは行い始めたわけなんですよ。それをもって神様はもうおしまい、あなた方は私はここから追い出すと決められたのがあのバビロン捕囚なんですね。そのようにしてイスラエルが怪我したわけなんです。そして19節、私は彼らを諸国の間、民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いとわざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。私はイスラエルの家がその行った諸国の民の間で汚した私の聖なる名を惜しんだ。散らされたイスラエルの民がそこで立ち上がるわけでもなく、同じようにしてそこでも偶像礼拝、その真の神を信じないで生きていったというふうに書いてあります。でこれ事実そうなんですね。ユダヤ人が必ずしも神様を信じていたわけじゃなく、いろんなユダヤ人がいます。共産主義を作った、社会主義を作ったのは誰ですか？マルクスですね。ユダヤ人ですね、彼は。いろんな人がいるんですね。で、特に信じてるわけでもない。で、そのような状態であるにもかかわらず、神様何て言ってますか？私の聖なる名を惜しんだと言ってるんです。これどういうことかというと、ここに書いてますけれども、他の人々がユダヤ人を見て、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと。神様の名がバカにされてるわけですよ。ユダヤ人が世界に離散して、そしてどうですか、私たちは今旧約聖書を持っています。新約聖書もあります。旧約聖書のことが、あ、これはもう昔の書物だと、これ神なんてだって最初に選んだのに途中で放棄しちゃったんだと、ね、そしてもうこうやって国から追い出されてもこれで終わりなんだと。でこのようにユダヤ人をバカにしてるんですけど、結果的に神様をバカにしてるわけですよね。でそれで私はこれではもったいないと思われたのが、これから神様がイスラエルの民をこの集めていくという働きをするわけなんです。で、今日のメッセージのテーマがここになります。神様はご自分の救いの技、ご自分の技を行われるときに、私たちが何か良いことを行った。私たちが何か行ったから神様が何かを行ってくださるのではなく、もっぱら神様ご自身の栄誉にかけて私たちに良いことを行ってくださるわけなんです。私がある人のカウンセリングをしまして、で、まあ、その中に出てきた話で、癒されると思っていた病が悪化して、その悪化したので、あ、実は私は悔い改めてなかった、こういうふうに言ってきたんですね。自分の方で悔い改めたら神様がその病を癒してくださるというその発想なわけなんですよ。どうですか、イエス様が生まれつきの盲人を見ていたときに弟子たちが誰の罪ですかと聞きました。そうなったのは誰の罪なんだと言ったんです。両親の罪なのか本人の罪なのか、そしたらイエスもどう言いました、どっちでもないと言ったんですよ。神の技が行われるためにこの人がこうなってるんだと。何か良いことを行ったから良くしてくださるのではなくて、神様は私の栄光が現れるために、私が今こうやって栄光が他の人によってもうないがしろにされているために、私はことを行った。だから神様が私たちに良いことを行ってくださるというのは神様のためなんです。ですか。このことを知る必要があります。それで36章の22節をご覧ください。 それゆえイスラエルの家に神である主はこうおっしゃられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちにあなた方の私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。イスラエルが今今のイスラエルになっていることを反対している人たちがたくさんいます。世界はもちろんのこと、クリスチャンの間でさえもそのように言うんですね。でそれはなぜかといったら、イスラエルが悪いことをたくさん行っているじゃないか、こう言うんですよ。でこのことについて、まずですね、イスラエルの報道はイスラエルに不利に相当歪められています。例えばパレスチナに何だか何だかやったとか何だかっていうのはですね、大体間違ってます。てか間違ってるというよりも、全体像のごく一部しかパーッとしか言ってない文脈を外してですね、全部報道されているので、例えばイスラエル軍というのは非常に高い倫理の規定があってですね、相手が撃ってこなかったら弾は一つ、自分が撃たれても撃つことができない、その危険があっても撃つことができないとかですね、いろいろなこの防衛に近いですねものを持ってますね。で今私が話すのはそういうイスラエルが悪いことをやってることじゃないんですね。イスラエルは霊的な復興をまだ見てません。テルアビブ、さっき話しました、テルアビブはですね、なんと世界で五大罪の町っていうのが指折りの罪の町です。売春、中絶、オカルト。売春はものすごい、中絶はものすごいイスラエルで多いです。ましてやイエス様を自分のメシアとして救い主として信じているユダヤ人、イスラエル人もほとんどいません。で私がイスラエルに行った時にちょっと誇らしくですね、クリスチャン、日本のクリスチャンは 1% 以下なんですとか言ったんですね。口では言わないですよ、それだけ少なくて大変なんですよって言ったり、そしたら言われちゃいました。イスラエルでは 0.1% いくんです。もで日本での伝道が厳しいって言ったらですね、イスラエルはもっと厳しいんです。ですから彼らが何か良いことを行ってるからじゃないんですよ。今読みましたよね、あなた方のためじゃないんだよって、あなた方むしろ怪我してるんだよって、でも私の聖なる名のゆえに行っているんだよということを言ってます。だから今イスラエル人自身が自分たちは神様を信じていなくても、あまりにも周りで神の奇跡を見るために彼らは信じてない人たちまでが奇跡という言葉を使います。そしてこれは何か違うんじゃないかと気づき始めてるんですよ。例えばイスラエルを建国したベングリオンという人はこう言いました。奇跡を信じない人はイスラエルにおいては現実主義者ではないと。神を信じない人が奇跡は当たり前であると、現実であるって話をしてるんです。このように神の恵みの方が先行してる、前に突き進んでいって、人が追いついて、なんか追いついていかないという状態になってるんですね。これが神様の恵みなんですよ。神様がしてくださることなんですよ。皆さんに対してもそれをされようとまたしておられることなんですね。私たちが一生懸命祈ったからリバイバル起こる、冗談じゃないですよ。よく言われますよね、私それを聞くたびにですね、何言ってるんだと。今までのリバイバルの教会のリバイバルの歴史っていうのは、人々が起こすんじゃなくて神が起こしておられて、そして人々がもう追われるようにしてついてって、そして御言葉を語っていくんですよ。 えば中国で、誰かが言ったらですね、30分でメッセージ終わらせたらですね、怒られますよ。1時間やってもっとやりなさいと、2時間3時間やれってこう言われるわけですよ。ですか、追われていくんです。神の恵みっていうのはこういうものなんです。イスラエルの今の状態を通して私たちは、あ、恵みってこういうことなんだ、私たちのため、私たちがこうしてるからじゃないんだ、神がしてるから、そして後で神様が御霊を注いでくださいということを次に行ってくださるわけなんですね。次をご覧ください。24節ですが、私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかける。その時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなたに新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体のから石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。先ほど話したニコデモの話ですね。イエス様言われましたよね。あなたはイスラエルの教師でありながら、なんでこんなことわからないんですか。書いてる。霊を注ぐ、清めを行う、新しい心を与える。石の心ではなく肉の心を与える。神様はそう言われてるわけです。新しい契約はすでに旧約の中で予言され約束されていました。3つのポイントを話しますが、1つは、このですね、洗い清めがあるということですね。清めがある。私たちが神聖するという言葉を使うときには、それは清められるという神様の働きだと。テトスの3章の5節と6節に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。素晴らしいですね。で、2つ目には新しい心が与えられます。私たちは外側の行いを一生懸命頑張るわけです。一生懸命この神様が言われてるから、これやってみよう、あれやってみようとかってやってるんだけど、ダメなんですよね。内側の働きが必要です。それがエレミア、同じく新しい契約を予言したエレミアが31章の33節でこう言っています。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。律法が今まで石の板に書かれてたんです。それが心に当たる。つまり心が変えられるんだよ。新しい心になるんだよ。で、3つ目が神の言葉に従順になるということです。私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせると、今読んだ36章の27節に書いてあります。イエス、心が変えられているので、神様を愛して、イエス様を愛しています。愛しているから今までできなかったその命令を守り行うことができるようになるんだよということですね。で、今読んだ24節と25節の間っていうのは、実はブランクがあります。時間があります。この連れ戻すという言葉がありましたよね。連れていく。で、次に25節ではこの御霊が降り注がれるっていう。で、これ37章と38章39章読むと、この時間差があることが分かります。一度集めて住んで、そしていろんなことが起こって、特に38章39章では敵ゴグとマゴグがですね、これ襲ってくると。その周りの国々がですね、この一気にイスラエルを襲ってくるんだけど、神様は救い出してくださるんですね。彼らを滅ぼして、それによって御霊が注がれる。時間差がありますね。で、今のイスラエルもそういう時期にあります。ほとんどの人はまだ信じていませんけれども、これからですね、必ず神様は彼らに御霊を注いでくださいます。では続きを見てみましょう。28節です。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となり、私はあなた方をすべての汚れから救い、 穀物を呼び寄せそれを増やし、飢饉をあなた方に送らない。私は木の実と畑の産物を増やす。それであなた方は諸国の民の間で二度と飢饉のためにそしりを受けることはない。あなた方は自分のたちの悪い行いと良くなかった技を思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を厭うようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の御告げ、イスラエルの家をあなた方は知らなければならない。恥よ、あなた方の行いによって恥ずかしみを受け。わかりますか、今、この御霊の神聖を受けたユダヤ人たちが、神様が豊かにされている土地を見て、自分たちが過去に行ったことを恥じているわけですよ。私たちが間違ってはいけないのは、神様の恵みというのは罪を行う、この何ですか、罪を行うでもいいよっていう話ではないんですよ。その逆です。神様の恵みが注がれている時に、私たちは自分が行っている罪を恥じるわけですよ。もうこんなことしちゃまずいんだって、何か悪い、この神様が懲らしめられてるから、私たちはなんかこの罪を直すことができる、この罪を捨てることができると私たちは思いますよね。恵みを見るときに、あまりにも恵みがあるので、もう神を恐れて、それでこんなことやっちゃったらダメだという悔い改めへと導かれるわけなんです。そして最後ざっと見ますね、33節ですが、神である主はこうおせられる。私があなた方をすべての不義から清める日に、私は人々を、人が、町々を人が住めるようにし、廃墟を建て直す。この荒れ果てたちは通り過ぎるすべてのものに荒れ地とみなされていたが、耕されるようになる。この時人々はこう言おう。荒れ果てていたこの国はエデンの国そののようになった。廃墟となり荒れ果て、覆されていた町々も、城壁が築かれ、人が住むようになった。あなた方の周りに残された諸国の民も、主である私が覆されたところを建て直し、荒れ果てていたところに木を植えたことを知るようになる。主である私がこれを語り、これを行うと。周りの人たちが、あ、この神様がおられるということを気づくようになります。今のイスラエルの国においてはですね、まだそれは不完全でありますが、イエス様が戻ってこられて、 そしてイスラエルのために御霊が注がれて、彼らが、この新しく生まれてですね、イスラエルが完全に回復されたときに、この箇所が実現します。神である主はこうおせられる。私はイスラエルの家の願いを聞き入れて次のことをしよう。私は羊の群れのように人を増やそう。ちょうど性別された羊の群れのように、霊災の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろうと。もうたくさんになる。この霊災の時の羊っていうのは、杉越の祭りの時の羊ですね。ものすごい数です。そのようにいっぱいにしようと。そして34章に、あの羊飼いの、この話があったっていうのは言いましたよね。ちょうど今神様が牧場、イスラエルの土地全体を牧場のようにこう考えていて、そしてそこに羊を増やそう、このように言われて、イスラエルの民がもう減らされることなく一気に増えていく。覚えてますか、私はあなたを海の砂のようにですね、増やせると、星の数のように増やせると。その前に神様はアダムに対して産めよ増えよと言われた。これを私は実現するよとおっしゃっています。どうか皆さんが今このイスラエルの中で見た話というのが、全部が私たち自身の霊的な歩みになっていくわけなんですよ。皆さんがこの罪を犯してしまっている、このような時でさえも神様がことを行ってくださっています。まずこれに気づく必要があります。ちょうど神を信じていないイスラエルの人が今住んでいて、もう神がもうこんなにも働きかけておられるのに、まだ信じていないと同じように、私たちも御霊が、恵みの御霊が働いておられるにもかかわらず、それに気づかないで罪を犯してしまっているかもしれません。どうかいい意味で恥じてください。神様よくしてくださってるんですよ。そしてこれから さらに御霊を注ごうと願っておられます。皆さんの心の中で、また周りで、皆さんを通してですね、行おうと願っておられます。どうかですね、内向きにならないでください。外を見てください。周りを見てください。神様が働いておられるところに皆さんも行ってください。そして私が主であることを知ろう。これを本当知ってください。見てください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にこの恵みのあなたの働きを見ることができ、本当に主よ、今ここで、ここにいる兄弟姉妹とともに、心を合わせて、この見ていきたいと思いますが、本当に主よ、私たち、気づいてないことがあります。お許しください。本当に主よ、この罪をかなぐり捨てて、イエス様が前に働いておられること、私たちが見ていくことができますように気づかせてください。どうか霊の目を開いてください。お願いいたします。そして主よ、今本当にそのあなたの働きの中に私たちが自分の身を投じていくことができますようにお願い申し上げます。イエス様の御名によってお祈りします。